恵みをいただく御言葉は伝道者の書の2章1節から11節までです。伝道者の書2章1節から11節。私は心の中で言った。さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。しかしこれもまたなんと虚しいことか。笑いか馬鹿らしいことだ。快楽か、それが一体何になろう。私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体はブドウ酒で元気づけようと考えた。人の子が短い一生の間、天の下ですることについて何が良いかを見るまでは、愚かさを身につけていようと考えた。私は事業を拡張し、邸宅を建て、ブドウ畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私には私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。しかし私が手がけたあらゆる事業と、そのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。一言お祈りします。愛する主よ、今日もこの箇所から私たちが気をつけるべきこと、学ぶべきこと、陥ってはならない罠、そして主から離れたものが行き着く先、それがいかに虚しいものであるかを今日も私たちに教えてください。この語るしもべの唇を、またこれを聞く一人一人の耳を清くし、通り良き管としてください。主よ、あなたが天から私たちに必要な命の言葉を今日も開いて私たちに与えてください。命を得させてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。これを記したのはソロモンですけれども、彼はですね、知恵が誰よりも与えられました。神様に知恵を求めた。でそのね、なんで知恵が与えられたか、それはソロモンのですね、その時の動機がよく主の御前に正しかったからです。ところがですね、人生のある時に、ね、主から認められ、正しいと認められ、ね、知恵が与えられ、また祝福も富も栄光も、ね、与えられたからといって、その後の人生もずっとその人が、ソロモンが、ね、良い人生を彼が選択するとは限らないんですね。主は良きお方です。皆さんが求めるならば、ね、主に聞き従うならば、主は確かに皆さんに答えてくださるんですが、しかし皆さんがそれで 知恵が与えられ、栄光が与えられ、富が与えられて、ね、その後皆さんがもしおごり高ぶって主から離れるとするならば、主もまた皆さんから離れてしまいます。だから私たちは気をつけるべきですね。この伝道者の書はソロモンが、ね、全てが与えられた後にソロモン自身が愚かさを身につけ、ね、バカらしいことを、ね、してみよう、でそれでバカらしさについに飲まれてしまってですね、そしてその慣れの果ての姿、その行き着く先が記されているのがこの伝道者の書であるわけです。ソロモンは、ね、なぜ、そんな愚かになってしまったか、それは彼が、ね、3節の方にあります通り、ね、愚かさを身につけていようと考えた、ね、3節見ますと、私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体はブドウ酒で元気づけようと考えた、ね、皆さんの心は今知恵で導かれているでしょうか。イエス様が皆さんのうちに宿っているのであるならば、皆さんは知恵によって導かれておりますけれども、でも知恵によって導かれているということを知り、自覚し、そのうちを歩んでおきながら、ソロモンは何をしようとしたか、ね、ブドウ酒で、ね、この体を、ね、喜ばせよう、また知恵で導かれているんですけども、でもあえて愚かさを身につけてみようと彼は考えたんです。なぜか、まあ、一説にあります通り、ね、彼は心の中で、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよいと、ね、自分自身に言い聞かせ続けたわけですね。主の知恵、主の知識を知っておきながら、ソロモンは、ね、ソロモンすごい知恵がありました。神様の知恵、箴言見ますと本当に素晴らしい神様の知恵の方向で満ち満ちております。この箴言を記したあの同じソロモンがですね、さあ快楽を味わおう、楽しんでみよう、ね、ブドウ酒で元気づけよう、愚かさをあえて身につけようと、そういうふうに自ら、ね、知恵をそういう快楽のために用いたんですね。結局その行き着く先は、なんと虚しいことか、一体何になろう、笑いが笑い、馬鹿らしい、快楽何人になろうということになります。それはそうです。主抜きの快楽、主抜きの笑い、それは虚しいものです。主は私たちに笑いを与えてくださいます、ね、イサクという名前はそうですね、イサクは笑いという意味ですね。主は私たちに常しえの笑い、喜びを与えてくださいます。でも主抜きの笑い、主抜きのイサクは、それは虚しいんです。主は私たちに喜び、笑いを与えてくださるんですけども、しかし主抜きでですね、喜ぼう、楽しもう、快楽を得よう、そうしたものは結局虚しくなってしまいます。ソロモンはいろんな事業を拡張しました、ね、全て快楽を得るため、楽しみを得るため、喜びを得るため、ね、事業を拡張し、邸宅を建ててブドウ畑を作り、ね、庭を作って、で男女の奴隷を得て、ね、そこを、拡張したんですね。彼は目の欲するものは何でも拒みませんでした。で、あらゆる楽しみをしました。でその楽しみを得るためのロークは何も厭うことをしませんでした。骨折りも、喜んでしたんですけども、でも結局ですね、それが10年20年何十年と積み重なっていくうちに、結局彼が得たのは、虚しさだけだったんですね。ソロモンはちょっとだけ、ね、愚かさを身につけてみよう、楽しんでみよう、体をブドウ酒で元気づけようと、いつでもまた戻るつもりでいたんでしょうね。最初の頃は、あえて、人が、この3節の後半見ますと、人の子が短い一生の間天の下ですることについて 何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていようと考えたわけですね。愚かさを身につけようと考えた、いつまでか、何が良いかを見るまではです。ですからソロモンはですね、それまで愚かさをずっと身につけていたんですね。10年20年何十年と、天の下で人の子がすることについて何が良いかを見るまでずっと愚かさを身につけていたんですが、でも結局何も良いものは見つからないから、ずっともう何十年も何十年もですね、愚かさを身につけて、ついに虚しさだけが残ったんですね。皆さん、ちょっとだけお酒をたしなめてみよう、ちょっとだけ女遊びをしてみよう、ちょっとだけね、あのことこのことをしてみよう、そのちょっとだけがですね、何十年というその身の滅ぼしの、ね、出入り口になってしまいます、ね、お酒をちょっとだけ飲んでみよう。私はですね、タバコをたしなむようになったのが、かなり若い時だったんですけど、それも最初はちょっとだけ、ね、ちょっとだけ、身につけて、でそれで、飽きたら、ポイ捨てをしよう、そういう風に思ってたんですけども、でもタバコはですね、逆に飲まれてしまったんですね。最初ちょっとだけたしなんで、ね、いつでもやめるつもりでいたんですけれども、でもそれは結局できないんです。快楽というものは、神様抜きの快楽というものは大体そういうものです。神様から離れてですね、それをたしなむ、それに結局ゆくゆくはですね、飲まれてしまうんです。だからそのようなことをしては、ね、このソロモンの行き着く先に陥ってしまうわけです。ソロモンは、あらゆるものを獲得しようとしました。彼は、多くの、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。そばめって要するに奥さん以外の、女ですね、副妻とも呼ばれております。それをたくさんソロモンは得ました。制裁だけで300人、目掛けだけで700人、合計1000人も、その女を得たんですけども、でも結局、彼がした、彼が感じたことをすれば、なんと全ては虚しいことか。結局彼がしていることはですね、手当たり次第何でもかんでもかじって、でそれをそのまま、もうこれ味わった、じゃあ次っていうこと でそれでそれをかじったまま腐らせて、そういう何でもかんでも手当たり次第かじっては放置して、かじっては放置して、でそれで飽きた飽きた、で結局積み重なったのは、かじりかけの、リンゴの実とか、かじりかけの女とか、そうしたものがですね、腐って彼の前に置かれて、それで結局全ては虚しいになってしまうわけです。一人の女性に関しても、人格を持っております。アブラハムの、娘、女を彼は何人も、かじっては、放置して、かじっては放置しているわけですね。じゃあ一体その一人の女性の立場からすれば、一体何なんでしょうか。それまで人生歩んできて、お父さんに、しっかりと養われ、それなりに美しいたしなみを、身につけられ、彼女自身も努力して、でそれで人生のある時ソロモンの目に留まって、かじられて、でそれでソロモンからすれば、ああこの女はもう味わった、じゃあ次っていうことで、次の女、次の快楽、それらに、飛びついていって、じゃあ一体その女性、その後どうなるか。その女性を取り巻く、父親とか母親とか、あるいはその女性と、ソロモン以外と結婚するようなそういうチャンスがあったとしたら、その、彼女にまつわる他の男性は一体どうなるのか。ソロモンはそうしたことをですね、本当に多くの女性に対して、また本当に多くの事業に対してしてきて、ソロモンはですね、あ、これはもう味わった、これはもう飽きた、じゃあ次っていうことで、でそうして次から次へとですね、もろもろのことに手をつけていって、そうして結局彼は全てが虚しいと、彼は王様ですから、彼に反逆するものはもう、よほどのことは、よほどの、力がない限りないんですけども、ソロモンは何せ人類史上最も知恵を受けたもの、人類史上で、 最も成功し偉大なものとなったと書いて、彼自身書いております。誰も彼に歯向かうことはできません。歯向かうことができるものがもしいたとしたらね、ソロモンは真っ先に、消されていたでしょうね。でもソロモンは、最も偉大な王であったから、そういうことをされなかったわけです。例えばダビデの子アムノンって いたんですけども、彼はですね、自分の腹違いの妹が美しいのを見て、もうこれを物にしたい、これを得たい、欲情に駆られました。でそれで、悪い知恵を用いて彼女を物にした途端にですね、彼女と、肉体関係を持った途端に、彼女に対するそれまでの恋焦がれる心が憎しみに変わって、彼女を、犯した直後に憎しみを持って彼女に出ていけ、もう二度と私の前に顔を現すなと、かじってポイ捨てしてしまったわけですね。それが彼は、人の憎しみを買って彼はついに殺されるに至りました。愚かさを身につけるということ、欲望の赴くまま、目の欲するまま、快楽を求めるその欲望のままに身を任せる、その行き着く先は死であるわけです。ヨハネの手紙の第一のところに書いてあります。もう結構何度も引用しておりますけれども、第一ヨハネの手紙の2章の16節に、15節と16節にこう書いてあります。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。アーメン。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、これらは、御父から出たものではなく世から出たもの、世のものは滅び去ります。ソロモンはもう、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢全部、求め尽くして、全部、もうすんなりインスタントに得た、そういう究極の王でした ね。目の欲、実際彼は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをしたって彼自身、2章10節に記してます ね。暮らし向きの自慢、彼、事業拡張し邸宅を建てて、いろんなブドウ畑とか園とかを作って、しかもそこを潤すために池まで拡張した、暮らし向きの自慢、彼以上できるものはいないですね。肉の欲肉の欲、彼は人の子の快楽であるそばめを多く手に入れた。肉の欲も、ブドウ酒もいろんな美味しい食べ物、グルメも味わったんですね。彼はですから、肉の欲、世の目の欲、暮らし向きの自慢をひたすら追求して、で結局行き着いた先は虚しいというところに行ったわけです。でも全てこれらの、食物もそうです。全てのものは感謝して、受け取るときにそれは清められて、生徒たちにとって有用なものとなるものです。主に感謝することによってそれらは清められるんです。でも主抜きでですね、そうしたものを、かじろうと、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢などを追求すると、このソロモンが、たとえそれ手に入れても、たとえそれはですね、もう心の赴くままに全部が全部手に入れたとしても虚しくなってしまうんです。私たちは結局ですね、主抜きには何もかもが虚しいんです。世のもの、何もかも虚しい、これ、仏教の思想でもありますね。全ては無だ、全ては空である、 ね、全ては虚しい。イエス様抜きでこの世を歩もうとするならば虚しいんです。この世だけでなく永遠に虚しい、永遠の虚しさ、永遠の滅びに至るわけです。それに対してダビデはですね、主を主としました。そうしたらその喜びは彼にとって常しえのものとなりました。詩編の16編、ここを、冒頭の黙祷の時に開いたんですけども、もう一度開きます。詩編の16編11節にですね、こう書いてあります。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります、ね、主の右には楽しみが常しえにあるんです。世の楽しみは常しえではありません。もう手に入れたらですね、すぐに、それが苦々しいものに変わります。あのアゴの、その腹違いの妹を力ずくで物にした途端にそれは苦々しい、忌むべき憎しみに変わりました。主の道を外した快楽、それはそういうものです。主の道を外した快楽、それをですね、じっと目を凝らし思い巡らしていると苦々しいものになってしまいますよ。主抜きのその主の道を外した快楽を思い巡らすとですね、それを手にした途端それは苦々しいものになります。はじめ美味しそうに見えるんです。でそれを手に伸ばして口の中に入れた途端それは砂利に変わるんです。苦々しく、忌々しく、痛いものに、ね、合うのはそうでした。ソロモンは、そうしたことをもうずっとし続けてきたわけですね。でも主の右には楽しみが常しえにあります。この詩編の16編、初めからお読みしますと、本当に主にあって歩む歩みがどれほど素晴らしい喜びで充実したものに満ちて、しかもそれが一時的なものではなく永遠にそれが続くものであるかを見て取ることができます。詩編の16編の一節から、神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。はかり綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。まことに夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。アーメン。主の前には楽しみが常しえにあるんです。それは世の、ね、 過ぎ去っていく喜び楽しみとは違います。主が与えてくださる平安、それは世の何者にも勝る平安です。世の何者もその平安を奪うものはありません。イエス様に満たされる平安は世の、ね、あらゆる迫害、あらゆる牢獄、あらゆる鞭打ち、そうしたものを一切かき消して主の平安を格好として立ててくださいます。パウロがそうでした。ステパノもそうでした。主が与えてくださる平安は常しえにその喜びは、ね、何の破壊も生み出しません。何の、ね、主にある喜び、主にあることの楽しみ、それは誰をも傷つけません。ソロモンは多くの人を傷つけましたが、でも主にある生徒の、ね、その受け継ぐ分は、それはただ良きもので満ち溢れております。主の作られたもので悪いものは何一つないんです。それを悪いものにしてしまうのは人間の欲望です。主の御前に私の喜び、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にありませんとダビデは、ね、申しました。すると、ね、彼の喜びは増し加わりました。ダビデは言ってます。4節で、他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えませんと。ソロモンどうだったでしょうね。愚かさを身につけ、愚かさに飲まれて道ならぬ、そういう快楽をたくさん得ようとした結果、彼自身痛みは増し加わりました。他の神に走ってその痛みを増し加わってしまったんです。主は私たちへの譲りの辞書、また私への杯です。ダビデはそう告白して、それで彼の名前は常しえに残りました。ね、ダビデよりも事業を拡張して、ダビデよりも多くの妻を得て、ダビデよりも、ね、たくさんの、ね、知恵が与えられたにもかかわらず、ソロモンの名前はダビデよりはるかに劣る名前となりました。それはダビデが主を主とし、主を幸いとし、主を譲りとした。それに引き換えソロモンは、ね、他の神々をしたいって愚かさを身にまとった。知恵は与えられてにもかかわらずです。だからソロモンの名前は永遠の観点から見れば、ね、ソロモンは小物、ダビデは大物なんです。皆さんもですから大物になるためにぜひ主を主としましょう。このダビデのたしなみを身につけるべきです。ダビデは、ね、8節を見ますと、いつも私の前に主を置いた、主が私の右におられる、ね、主を私の前に置くと揺るぐことは決してなくなるんです。そして心は喜びに満たされるんです。魂は楽しむんです、ね、主を私たちの前に置くと、ね、私たちの後ろではなく主を私たちの前に置くと、主は私たちを、ね、右の手を取って導いてくださいます。揺るぐことはなくなる、心は喜ぶ、楽しむ。そしてその楽しみ、喜びは常しえについて回るものです。ソロモンが求めた快楽、それは常しえのものではなく一時的なものでした。そしてその行き着く先は全てが虚しいものでした。でも主を喜びとし、主を前に置いて、主に導かれて歩むのであるならば、その楽しみは常しえについて回ります。どうか主を主として、ね、このソロモンのようではなくダビデのように、主をしっかりと私たちの前に置いて、主の導きに従って、主が導かれ、主が歩まれる道に私たちも歩んで、そうして常しえの喜び、常しえにしぼまぬ栄冠を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、主から離れた者の究極的な行き着く先をこの伝道者の書に見ました。主を主とし、主を前に置き、主に導かれて歩むその幸いをダビデのこの詩編から見ました。私たちは一体どちらを歩むでしょうか。主よ、どうか世の目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、それらを主よりも主体求めて、知恵を手放すことなく、しっかりと 主を主として歩む私たちでありますように。ソロモンは知恵が与えられたのに、あえてそれを用いず愚かさを身にまとおうとして、そして愚かさに飲み込まれてしまいました。どうか私たちはそのようなことがありませんように、日々互いに励まし合って、誰もそのような苦々しさに陥ることのないよう、この聖徒の交わりをあなたの教えと悟しで満たし導いてください。今日いただいた全ての命の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。